ネマのすすめ。毎週私松崎博之が選んだ映画を紹介しています、キネマのすすめ。今日紹介するのは現在公開中の美女と野獣です。まあ、美女と野獣と言いますと、1991年に作られた、まあ、ディズニーの大ヒットアニメ映画を思い浮かべる人も多いんじゃないですかね。まあ、パッとあれが出てきますよね、確かにね。で、最近では眠れる森の美女の、まあ、新たな側面を描いた実写版として、アンジェリーナ・ジョリー主演のマレフィセントね、これが作られたりしましたので、まあ、この映画もその類のね作品と思っている方も多いと思いますが、その切り口とも違っています。で、今回の美女と野獣は本家フランスのスタッフが、まあ、その才能を結集した全く新しい解釈の美女と野獣なんですね。まあ、そもそもこの美女と野獣というのは、まあ、ディズニーのオリジナルキャラクターではありません。ちょっとそこがね、まず誤解がね、あるところなんですけどもね。実はこの物語には私たちがよく知っているものとはちょっと違う、その原作というのが存在しているんですね。で、私たちが知る美女と野獣は1756年に出版されたボーモン夫人のバージョンで、それを遡ること16年、1740年にヴィルヌーヴ夫人によって書かれたものが美女と野獣の元々の原作なんですね。で、このオリジナルのヴィルヌーヴ夫人の原作を徹底検証して作られたのが、まあ、今回紹介する美女と野獣というわけです。さて、そのストーリーですが、バラを盗んだ父の代わりに恐ろしい野獣が住む城へ囚われの身となったベル、命を投げ出すことを覚悟してその城に乗り込んだベルでしたが、野獣がベルに要求したのは毎晩ディナーを共にすることだけ。城で生活するうちにベルは野獣の恐ろしい姿の中にあるもう一つの姿に気づき始め、野獣に秘められた過去を解き明かしていきます。今回の映画のポイントはこの野獣の過去にスポットを当てたところ。なぜ王子は呪いをかけられて野獣となってしまったのか。ディズニーのアニメ版では出てこなかった部分にスポットを当てまして、このおとぎ話をよりドラマチックに描き出しています。もちろんファンタジーらしい華やかなドレスや、まあ、ビジュアルも見どころの一つですね。またフランスを代表する俳優ヴァンサン・カッスルが野獣を演じているのも見ものですよ。なぜ彼が野獣になってしまったのかを説得力ある演技で見せてくれています。主演のベル役はレア・セドゥ、アデル、ブルーは熱い色の演技でカンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールを受賞したのも記憶に新しいところですね。まあ、美しさの中にも強い魂を秘めたベルの役を見事に演じています。まあ、美女と野獣というとディズニーのアニメ版と同じようにこう有名な作品があります。これは小説家であり劇作家であり、まあ、詩人としても有名なフランスの天才ジャン・コクトーが監督を務めた1946年の映画美女と野獣です。まあ、この作品に登場した野獣のイメージは、まあ、ジャン・コクトーが日本で見て感動した歌舞伎の鏡獅子からインスパイアされたという説があるんですね。確かにこの作品の野獣のイメージ、まあワイルドだけれども、まあ、高貴な気品ある存在感、これは歌舞伎の世界と通じるものがあるかもしれませんね。まあ、その後のディズニー版も今回のバージョンも基本はこのジャン・コクトー版の野獣のイメージが踏襲されていますね。で、日本の歌舞伎が世界のエンターテインメントに影響したっていう風にちょっとこう考えるとちょっと嬉しい話ですよね。まあ、さらに今回の作品にはこの野獣のお城に登場する小さなあるキャラクターや、それからクライマックスに登場する恐ろしいあるキャラクターなどにこの日本のアニメーションからの影響も垣間見えるんですよ。まあ、ズバリこう言っちゃいますとね、もののけ姫です。この宮崎駿監督のもののけ姫のあのキャラクターですとか、あのキャラクターのようなそんな感じのキャラクターがこう実写で登場してくるんですね。ちょっとこう楽しそうでしょ。ぜひ見ていただきたいと思いますけどもね。まあ、ディズニーアニメとは一味違う大人の雰囲気あふれるファンタジーね、とてもね映像が美しいです。印象的な色合いがまたちょっと違うんですよね。デート映画におすすめですよ。今日紹介した映画美女と野獣は東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ宇城、シネプレックス熊本で現在公開中です。 さあここで映画の雰囲気を伝える曲をお届けしましょう。不思議な雰囲気と高貴なイメージたっぷりの美女と野獣にぴったりのこの曲です。映画のオリジナルサウンドトラックからダークワルツヒストリー。